いよいよ間もなく12月という時期になってまいりました、はい、
早いですね。
早いですね、いよいよ来年のチラシの制作も大詰めに来まして、
はい、はい、
なってます。今年までと違う新企画が、
はい、
はい、
西郷さんのね、
はい、
セゴドンの話をすると、
はいはいはい、
まあ、タイガーがセゴドンになりましたので、はい、まあ、僕はあの連続講談会で、
はい、
連続で西郷隆盛をずっと読んできたので、
はい、
まあ、またその最初から読んでみたいというふうに、
はい、タイガーにリンクして西郷隆盛も毎月楽しんでいただくということで、
はい、
そんな良角先生のタイトルコールをお願いします。
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト。
ということで、
はい、
今日はですね、
はい、
西郷隆盛、連続講談西郷隆盛のお話なども聞きつつ、
はい、
進めたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。これは2012年に、
はい、
毎月2ヶ月に一遍ですね、ネ
タを。そうです、2ヶ月に一遍、ね。
はい、2012年から2013年にかけて、はい、2014年にかけてですね。
はい、
これ全部15席。
15席ですね。
長いんですよね。
それでも、西南戦争とかはですね、
はいはいはい、
無血会場の後に、はい、白虎隊のあたりで、戊辰戦争で終わっちゃってるんですよね。
はいはいはい、はい。
なので、その後、
はい、
本当は西郷隆盛もっと活躍したところっていうのは、もっと後の方が結構重要なんですけど、
はいはいはいはい、
そっちの方はやってないんですよね。
なるほど、なるほど。明治政府になって、岩倉具視が欧米視察に行った、ヨーロッパに視察に行っちゃった後の、その、はい、デス政府を預かったあたりとかってことですよね。
出、はい、がないってことなんですね。
これは一応ですね、今年の12月の新宿田辺良角の会、
はい、
まあ、次回の田辺良角の会からやることになってるんですが、
はい、
まあ、15席ということで、
はい、
12月から始めても、はい、来年いっぱいで終わらない。
終わらないという。
奇跡的だとどうするのかって話もあるんですけども。
どうなっちゃうのかっていう、ね、うん。それをどうするかっていうこともこれから考えつつ、まだ決めてないという、
はいはいはい、
流れによってね。
これネタ裏で寄せ田辺という。
そうなんです。寄せ田辺っていうのを最初やったんですよね。
はい、
で、これ寄せ田辺っていうのはそもそもは、両国の一角のですね、
はい、
一門なんですけど、うちの師匠の、あれです。確か、講談大学、うちの師匠の講談教室がありまして、これが、両国亭で、
はい、
月の第4日曜日だったかな、
はい、
だったんですよ。お昼の時間帯。
はいはい、
ずっと、ま、毎月借りてたんですよ、はい、うちの師匠がね、はいはい。で、昼の時間帯借りてて、で、そうすると、夜も空いてるってことが分かって。
なるほど、なるほど。
で、昼と夜、師匠に借りてもらって、
はい、
それで、夜を、まあ、若手の勉強会にしようというところから始まったんですよね。
新作講談リストを作った時に、
はい、
ね、はい、寄せ田辺でネタをされてる演目もありますもんね、新作も。
ありましたね。ありました、
はいはい。
ですから、そういうふうな形で、まあ、最初はなんか前座さんが少し勉強できるようにとか、
はい、
そういうことだと思いますけど、まあ、二つ目、前座二つ目が勉強できるようにというようなことでしたね。はいはい、それで始まったものは寄せ田辺と、で、どういう名前にしようかということで、寄せ田辺と。
はい、
いうふうにし
てます。なるほど。
で、それで、
5話目まで下ろしたのが、はい、5話目が第18回の寄せ田辺だったんですが、
はいはい、
その次の回ですね、第6話からは、連続講談勉強会に名前が変わってるんですけども。なるほど。
連続講談勉強会。
今でもこれ続いてる回ですね。
そうですね、今も続いてる回ですね、はいはい。なんでそれ、そういうふうに変えちゃったのか、
はい、
なんでだったのかな、ちょっとあんまり、
今の連続講談勉強会って、いわゆる田辺一門以外も
やってます。そうですね。そうです、そうです、はい。それで広げたってことだったと思いましたね。はい、
なるほど。
その前までは、寄せ田辺は、はい、の時はですね、
田辺一角一門。
そうですね、一角一門。で、その、それも、一遊のを中心となってやってたんだと思います。
はい、はい、はい。
ですから、最初、師匠が、まだ生きてた時にやってた寄せ田辺っていうのは、はい、まあ、前座と二つ目を中心にこう、はい、一角一門でみんなやってたんですけども、
はいはい、
一角なくなった後に、それ一回ずっとお休みし、確かしてたんだと思いますね。
はいはいはいはい、
それで、師匠が亡くなって、まあ、二つ目以下は師匠の弟子だった場合は、誰かの、真打ちの弟子にならなき ければいけない職なので、で、どうしようって言った時に僕は一遊の弟子になったわけなんですけど、僕と和野さんがですね、で、三人で、会った時にですね、まあ、私は何もしてやれないけれども、でも、連続の会をやろうと。
なるほど。
その時言われたんですよ。連続ですごく、自分も育てられたからと。で、本目的でやってた、連続の会があったんですね。春英、なんだっけな、新英かな、新英の5人会みたいなね、感じでやってて、そこで一遊。で、定吉くんと、あと、俊之介くん、今の各遊さん。で、幼児兄さんと、あと、あれですね、アグリ先生ですかね。その5人でやってたんですよ。田辺浩二先生っていう評論家の先生がいらっしゃって、その先生が中心になってね。で、まあ、本目での会ということだったんですけども、そこでやってて、まあ、音見三郎とか、脱臼の役とか、すごく勉強、自分として勉強になったと。で、まあ、何もしてあげられないけれども、その勉強を、会をやるっていうことだけ、やろうということだけでしたね。で、それはすごくありがたい、お言葉で、とても感動しましたけれども、で、それで、寄せ田辺の名前をもう一回これ使おうと言って、使ったような気がして、たんですけどね、これね。
これ最後高森の前にも、
最後高森の前にもやってるんですよね。最後高森の前には、肥後の駒桁っていう話を、僕やりました。長く。ここ10席か11席ぐらいだと思いますけども、肥後の駒桁っていうのをやって、それで、最後高森。
最後高森はじゃあ連続講談のその勉強会の2作目ってこと、
2作目ってことですね。確かそうだと思います。で、次何やろうかなっていうふうに思った時に、講談本たくさんあるんで、どんなのでもいいなと思って。
本を山ほど、この頃集められてて、本が家に溜まってたわけですよね。
そうそうそう。だから、まあ、どんなものでもみんな知らないのとかがいいんじゃないかなと思ったんですけど、その時に一遊が、うちの師匠が言ったんですよね。最後高森とかいいんじゃないのなんつって。
ああ、一角先生が。
いや、違う、
一遊先生が。
そういうふうに言われたときに、ああ、まあそんなもんかなと思って、そんなに最後高森、関心があるわけでもなかったんですよね。それよりももっと珍しいお話とかをやったのが面白いんじゃないか、聞いたこともないような、誰もが聞いたことないような。
ちょっとマニアック。
マニアックな。そういう、せっかく本買ってるわけだから、そういうのがいいんじゃないかなと思ったんですけど、そんじゃなくてさ、とか言うんですよ。そんじゃなくてさ、みんなが知ってるような、なんか、西郷隆盛とかいいんじゃないのとかって、言われまして。それで、まあ、じゃあやってみようかな、って感じですね。
その段階で西郷隆盛の講談本はお持ちだったってことですか？
ね、もうそういうの持ってました。持ってました。で、本当は
この。それはあまた集めてる中に入ってたってことですよね。目的として買ったわけじゃない
ですか、ね。じゃないです。いつかまあ何か西郷隆盛やるかもしれないっていうようなところですよね。で、この新聞の大阪毎日新聞っていうのがありまして、これで作ろうと思ったんです。
明治39年の連載ですね。
はい、39年ですか。
はい、
39年7月9日から始まってますけども、これでやろうと思ったんですよね。で、これ桃川園林公園と、
これすごいですよね。これ新聞の連載の、そのまま切り取って自家製本したっていう。
そうですね。これで閉じてあるわけです。この
ね、古本屋にしか出ない。
出ない。
普通の本屋さんには売ってない、
ね。売ってないですね。
もしかしたら単行本化されてないのかもしれない、
ね。そうですね。当然バーコードもこれないですし、それは当たり前なんだけど。
明治39年ですから。
バーコードは昭和ですか？
いや、平成じゃないです
か。平成ですか？昭和ってあれですか？いや、これ本当広告とか見てるだけでも面白いんだけれども、それ言ったらもうそれで話が来ちゃうぐらい。はい、ところがね、これで行こうと思った時に、これ読んでたら、
生まで。付箋ついてますもんね。
でしょ。これなぜ付箋ついてるかっていうと、ここのところが抜けてるんです。
あ、抜けてる？
抜けてるんですよ。
完全じゃないんだ。
完全じゃないんです。あー、じゃあダメだ。
切り取り忘れたとか、そういうことがあったんでしょうね。
切り取り忘れちゃったってことです。
個人が多分ね、新聞切り取って綺麗に製本されてますけど。
この製本の仕方とかは、この人はすごく几帳面なんだけど、新聞をちゃんと切り抜いて集めることに関してはちょっとズボラだった
んだね。いや、でも、ほら、例えば奥さんがね、近所のおばさんに焼き芋あげちゃったとか、
焼き芋であげちゃった可能性ある。
ね、小包みに入れちゃったとか、もう、まあ、読んだからいいけど、みたいな、そういうことがあったのかもしれないですね、ドラマが。
はい。そうです。だから、まあ、でもね、そういう場合には、まあ、そういう場合、そうなってるから、まあ、でもこれは後から知ったんですよね。 この本はどの本屋から買ったかっていうのも覚えてないけれども、はい、多分たくさんある中の新聞講談の一冊だと思うんですよ、はいはいはい、だからこれ全部古本屋は調べたかどうかは分かんない。
まあまあ古本屋さんそこまで調べ一冊一冊読んでるわけはないですからね。
読まないんだけど古本屋っても、はい、大抵本当はね、はい、これあの一席次が二席と
か
ここね調べなきゃいけないんです。
なるほどなるほど。
でそこであのこの新聞講談を例えば一冊で売るときにはね、はいはいはい、で なんかあの何席があの欠けっていうふうに書いて。はいはい売らなきゃいけないんです、はい、でそれでも価値を大幅に下がっちゃう、
はいはい、
で仮にこれがすごく安い値段で出てたとしても、じゃあ価値ないかっていうとそんなことはないんですよね、
うんうん
もうこれでもうこれが手に入らない可能性あるんで、
うん、
でまたそれあの自分としてもですねあのこれその例えば6と7がありませんよっていう時に、はい、5と8を読んで、
はい、
ね6と7はないんだけれどもその時に6と7は何だったのかってことを考えるのもね勉強になったりするんですよ。
なるほどなるほどなるほど、なるほど。
これはあのよく師匠からそんなこと言われましたね。というか師匠からもらう本が途中までしかなかったりとかする場合があるわけなんですよ。最後の方がなかったりとかして、まあ、龍角君これでもいいやねなんつって、はい、全然良くないですよとだけどそんなことしてるうちにですねそれがまあ、絶対それがおかしい、
うん
とは思わなくなったっていうんですかね。そういうこともあり得るんだというふうに思うようになった。
まあまあ、大阪毎日新聞だと、ちょっとマイクロフィルムが残ってるような気がするんですけど、
はい。残ってますかね。なるほど。そうするとそれで。
どっかの大きい図書館とか、国立国会図書館とか。
なるほど、なるほど。
ただまあ探すのはかなり
大変ですよね。
マイクロフィルムでしょうね。明治30年の新聞だと。
なるほど、なるほど。
はい。
それコピーさせてもらうことは可能なんでしょうか。
できると思います。多分、はい。
なるほどね。でね。
いろいろ1枚ね、あと、あそこコピー高いじゃないですか。
高いですね。
1枚100円とか。
なるほど、なるほど。
なんでできるんじゃないかなとは思いますけど。
なるほど。
大きい、大阪毎日だからでかいので。
なるほど、そうです、
ね。あとは、大阪毎日以外にも、東京毎日とかに新聞だと、連載が共通だったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうので多分、他は不可能ではないかなと思ったりします
ね。なるほど、なるほど。じゃあ、毎日新聞の人に聞いてみるっていうのは、
ね、そうですね、そうですね、と思います、そう思います。
でも、それで、だけどね、僕がこれやるときには、はい、やっぱりもう、飛んでるとダメだなと思って、
うん、
本当はそれでやっても面白かったかもしれないんだけども、はいはい、そこまでの冒険を、その時はせずに、はい、やっぱり、講談社から出てる、
はい、
こう大日本雄弁。
おお。
雄弁会講談社から出てる評判講談全集、
はい、
ここに2巻に西郷南集ってあるんです
よ、はい、
これあの箱がついてて
本当に、ね、なるほど、はい、
これ黄色い箱なんですけど、
はい、
まあ、こうあの中はこんなようなグレーの色なんですけどね、
はいはい、
ここに西郷南集ってあるんです。これを使いましたね。
あ、
それとあとこれは天佑書房、
はい、
昭和16年
お戦前、
ね、読み切り講談西郷隆盛宝井馬琴というです、ね、
あ、この馬琴先生は先々代
の可能性ですかね。前か、うん、
昭和16年だと微妙な感じですよ ね。先々代の馬琴先生先代ではないかと確かですよね。
先代ではない、はい、この間亡くなった、
はいね、
先生ではないんですが、
はい、5代目ではないと、
はい、
5代目
5代目かもしれませんね、
はい
はい、でこれはまあちょっと、これでやるにはどうかなっていうような感じだったんですね、はい、こっちはね、はいはいはい、こっちで、
はいはい、ちょっと薄いですもんね。
これ薄いんですよ、
ボリュームはね、うん、
はい、だからこの講談社の方でね、
はい、
作ったんですけどね、
はいはいはい、まあ、そのうちの、この新聞、大阪毎日新聞の切り抜きの方はあまり参考にはされてないと思います。
そうですね、これはそんなに相当参考してないです。
はいはい
はい、で、これ、講談社の方で作ったんですよ。
はい、
ね、それで、まあ、今回、まあ、
この国語ノートに。
国語ノート、まあ、これ、
ね、8冊です
ね。そうです、これをね、これ何冊 ?8 冊。
最近はワープロでやられてるじゃないですか。
今、ワープロやってます。
この頃は手書きのノートだったんですよね。
あれなんです、この時もそうなんだけれども、はい、最初、ワープロ、あれです、ワープロで、ワープロとか、パソコンのワードで、最初、まあ、打つんですよね。
はい、
打って、で、ある程度、ちょっと、そこでまず、相当直すんですよね。
はいはい、
直し、今度、これに書くってことです。
覚えながら書く。なるほど、なるほど、なるほど。
2段階なんですよ、ね。
なるほど。
で、ただ、今の、新作講談は、 そこからノートにまだ行ってないって感じなんですよ。
なるほど。
で、僕の基本はノートなんです。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、ノートでこう、
古典を回られるときはこういう形になる
んですね。はい。はい、ですけど、その、新作の時には、本当は新作もノートにしたいんだけども、
じゃ最初は、
ギリギリまで作ってるから、うん、ワープロのまま、ワープロのね、はい、ワードのままなんですよ。はいはい、そこにこう書き加えてると。
はいはい、
でも、あれを今度、じゃあ覚えようかっていう時は、うん、そこからまた今度こういうふうな形
で
書いて覚える。
やっぱ書かない、書くと覚えると言いますもんね。
そうですね。
はいはいはい。
だからひったくりも一応書いてるし、
はいはいはい。
うん、まだちょっとそこら完全に、ね、覚えてないけれども、はいはい、まあ何冊いくつかは書いてます。
はい、はい、
うん、はい。でそれなでね、これはあれなんですよね。まあそういうふうな形でこれ発表はしたんだけれども、はい、その後でなんとこの絶対大阪毎日はねえだろうなと思って、もうこれ手に入らないだろうと思った大阪毎日が、
はいはい、
まあ、これはこれでこの何センチだろう、2センチ
相当強くありますよね、
厚さのある、これが3冊あるわけなんだけども、これがですね、まあこれはこういうふうな形で中でこう折ってあるのね。だからこう読んでこう読むわけなんですよ。
なるほどなるほど。
でまたこう読んで、
あ、こう一枚の紙、長い連載になったら半分に折ってるから、
半分に折ってる。
一段目行ったらページめくって一段目読んで、また元に戻って二段目読んでっていう、
そういうことなんですね。
繰り返し
になる。そうそうそう、そういう繰り返しなんだけども、はいはい、そういうふうにまあ閉じられてるわけなんですけども、はい、実はそうじゃなくて
横長
のが、はい、手に入ったんですよ。
あ、手に入った、
手に入った。でそれちょっと悔しいから全部あるのかどうかね、
はい、
その人はズボラだったのか、はい、それとも お芋とか包んじゃう人な、はい、だったのかね、
はい、
どうかちょっと調べようと思って、
はい、
で昨日一生懸命調べたんですよ、
はい、
全部揃ってました。
あ、揃ってたんですか。
揃って
ました。これ大変ですね。
大変ですね。
どっちでやるか、
どっちでやるか、またちょっとそっちももう一回参照しつつですね、はい、そっちの方が良ければもう今までやったのを捨ててもう一回やる可能性も
時間が時間もう、まあ、もう12月3第3日曜日に新作のネタ話もあるんですよ。
あるんですからね。そうそうそうそう、もうめったなことはできないんだけど
今なんか危ない約束をしちゃった気がするんですけど
かもしれないというね、可能性もあり得るという、
はいはい、
いうある程度なんですけど、
でもあれですよね、はい、それによっては今全15話で、はい、ホームページにも発表してチラシも作りますけど、
はい、
全15話じゃなくなる可能性も、
可能性もある、十分にあるってことですね、
はい、大河ドラマは1年で終わるけど、
はい、
先生の最後高森は2年かかる、
2年かかるかもしれないそれに合わせてあまりにも僕の出来が良かったら NHK が参考にして
連続ラジオ講談です。
ラジオそうですね、連続ラジオ講談
ちょっと魅力的ですね。
魅力的ですね。
木曜日の夜は最高高森でお楽しみいただきます。
そうそうそう、
どうですか、そういうの。
そうですね、誰の何見てたんだっけな、二礼半九郎だったかな、なんか、はい、まあ、最後も出てくるんですけど、
はいはい、
そう、なんかやっぱりその新聞講談だったか、はい、なんだか見てて、大島八角先生だったんですよね。大島八角先生の
近年ってことですね。
ですね、
これは、
はい、で大島八角先生のなんかあれ読んでたら、
はい、
そのやっぱりラジオ講談で、ラジオで非常に評判が良くて、
はいはい、
うん、それでまた今度これを読みますがみたいなこと書いてあったんですよ。二礼半九郎今度読みますみたいな。
やりますか、 YouTube 講談。
YouTube 講談ですね
ポッドキャスト講談とか、そういうの、
もう聞いてる数が全部こう、
ね、出るっていう、
出るというね、
残酷なような、
残酷
な、嬉しいような、
はい、そうですね、まあ、だから評判が良ければそういう風になる可能性もあるという、はい、僕の出来いかんなんですね、
はい、
可能性もあるという、
はい、
はい、
これはでもその今この、まあ、今15席で一応構成されてますけれども、本をそのままってわけじゃないんですよね。その講談社の、
講談社そのままじゃないですね、
はい、
でそこからまたちょっと作り直したりします、
はいはいはいはい、だいぶ、
はい、だいぶ作り直します、ね、はい、で後ろの方になるに従ってかなり直してますね、
はい、なるほどなるほど、
はい、で、ま、違うところから持ってきたりとか。
じゃあ新作講談リストには入ってないけど、
はい、新作っぽいことをやってます。
なるほど、
作業としては、
はいはいはい、
作業としては新作
入れちゃってもいいぐらいな、
いや、そうですね、
話もあると、
あるということです。
なるほどなるほど、
そうですね、
なるほど、
はい、だからそうです、だからそこでまあ、
うん、それ入れちゃうとまたね、新作
のリストの番号がずれちゃいますからねもうそれは入れないってことを決めたんだけど、
来年の年間目録を で目録版の方のチラシはもうやっとほぼ完成したんですけど、はい、あの本当は2つ折りの方に西郷隆盛の情報も入れようと思ってたんですけど、はい、そのためちょっと文字をちっちゃくしたりしたんですけど、結果として文字ちっちゃくしたらどうなかったかというと、あのギリギリあのこの間の福島聡までは入ったけど、はい、それ以上は全く入らなかった。
入らないという、
ちっちゃく下から入っただけで、去年の文字の大きさだったら、はい、入んなかった
という。入らないと、はい、なるほど、
はい、かなり読み応えのある、は
い、すごいですね、
はい、ものに、なったんですけど、
もう年取った人とか読めないかもしれないね。
そうですね、だから怒られるかもしれない、こんな字
ちょっと。その場合は ルーペとかつければ
ルーペ、チラシつけるんですか。
チラシにルーペつける、ちょっとこれで読んでくださいなんて、こんな
ちょっと高いと思いますよ。
両角さんすごいねなんつってこれは読みづらいよ
な ん、まあ、なんで今回はね、あの最後高森チラシも作ろうということで、はい、
そうなりました、
はい、まあ、あの、はい、その、まあ、取材というか、まあ、打ち合わせもあって今、はい、このポッドキャスト撮ってるわけなんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、はい、
まあ、都合はあれですよね、はい、来年の年間チラシは、はい、西郷隆盛チラシを合わせると、はい、前回言ってた6ページになる、
6ページになっちゃう可能性あります。結果として もうでもほぼ6ページにいってるようなもんですから、もうあの、ね、
もうそうですよね、
作ってるわけ
で、表紙は2枚ありますから、ですけど、まあ、でも、まあ、間に挟めば6ページって言ってもね、すごい話ですよね、これ前代未聞だと思うんですけど、演芸の世界でも
ね、なんかそっちのお知らせはないよなんつってね、言われちゃったりなんかして、うん、あ、すいません、私
いやー、僕もそれで、はい、まあ、先生がやられるっていうので、はい、これはもうダメだと、
はい、
知らないとダメだと、
はい、
まあ、飛ぶが如くすら読んでなかった私たちは、はい、林真理子さんのですね、はい、原作を読んでみたんですが、
ね、
はいはい、セゴドン、
セゴドン、
はい、出たばっかりの、
はいはい、
はい、
ね、僕も、僕は、まあ、あれ上中下、
そう、あのなんか3冊ソフトカバーは3冊でハードカバー2冊、
あ、
2種類で出るんですよね。
あ、そうです、はい、ソフトですか、ね、
ソフトカバーの方
ですね、はいはい、そういうことなんですか、
はいはい、同じ内容ですけど、
はいはいはい、はい、いや、まあ、その3冊あるうちの1冊、はい、もうすぐは読み終わるって感じですかね、
はいはい、うん、まあ、1月からね、うん、大河ドラマ
始まり
ますからね、
でもだいぶさらっと描かれてるって感じで、僕なんか少年時代、
うん、
それから山火事で、そこで吉之助遠藤、
まあ、でも大河ドラマって原作とちょっと違ったりすることあるじゃないですか。
あります、あります、
ちょっと僕調べて、はい、あのネットとかで見たんですけど、飛ぶが如くも、その飛ぶが如くって最初から始まらないじゃないですか、子供の頃から。それが大河では子供の頃から始まっている。
はいはいはい、
そこはオリジナルで作って
る。なるほど、なるほど。
そういう脚色があるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
はいはいはい、
そうですね、
はい、うん。そんな感じなのかなと思ってるんですけど、3冊、これ1年だったら短いよなっていうボリュームだったので、皆さんは。はい、
あれですよね、脚本が中園、
そうですね、
中園の、
はい、花子と庵の、
花子と庵、
はい、ね、朝ドラの、
朝ドラですよ、
はい、今ちょうど再放送してますけど、
再放送、
はい、BS で、はい、
BS でやってますか、
BS で再放送中ですね、花子と庵、はい、それ、あ、だから花子と庵を再放送してるのかな、
そういうことですね、
はい、なんか朝早い時間に、今やってる朝ドラの前の時間に再放送やってるんですよ、
うん、はい、そうですか、そうですか、はい、なるほど、は
い、結構なんか純不動でやってるんですよね、
へ
え、はい、それでカーネーションとか見ましたか、
ね、あ、そうですか、
はい、
あ、はい、あのことはがね結構良かったですね、はい、うん、そうですね、うん、で、
どうなの、
うん、はい、でその同じね脚音からちょっと期待、はい、
そうですね、
どんな感じ、
まあ、合わせてね、
はい、
両角先生の西郷隆盛伝も、はい、お楽しみにしていただければと思うんですが、
はい、
はい、この見どころというのは、
はい、
聞きどころというのは、
聞きどころですね、
先生の
連続講座の、考えても見なかったですね、ちょっと
聞きどころで急に振ったらどうしたもんかって顔されましたけど
聞きどころ、
はい、
聞きどころね、
まあ、でも面白い人ですよね、
面白い人は
面白い人ですよね、
やっぱりそのもう下級武士なんですよね、
うんうん、
で、まあ、武士とは言ってもあの農業も片手間にやってないと、はい、あの食べていかれないという、はいはいはい、貧乏なあのところから出発してるんですよ、
はいはい、しかもそのこの巨漢すごいでかいですよね、この当時のこと考えたら180cm 108kg っていうのを調べたら出てきたんですけど、
はいはいはい、
いやそれ今でもでかいです、
でかい、
まあ、普通にプロレスラーでももっとちっちゃい人が今できる時代になってきてるんで、うん、お相撲さんとかねプロレスラーに近いですよね、多分イメージとしては、
そうですよね、
当時だったらものすごいでかい人に見えたんじゃないかな、
そうですよね、だからそのドラマのあたりではどういうふうにねそれをやるのかなと思って、背は変えられないからね、いくらなんでも、
まあ、鈴木亮平さんが、ね、セゴドンでやって、まあ、でも過去 の, その飛ぶか男の大河では西田敏行さんがやったりしましたけど、はい、そこまででかくないですからね、
そうですね、
まあ、人間的に非常に魅力的な方だったという、
そうですね、
まあ小説とかでやっぱ新選組とか、坂本龍馬とか、その辺がね司馬太郎の小説と映画とかでちょっとなんかね若者の間で幕末っていうと龍馬、新選組みたいになってますけども、実は維新三傑っていうのは西郷隆盛と大久保利通と木戸義孝、高吉、まあ桂小五郎ですけど、なんですよね、本当はね、それがなんかちょっと小説の力で今ちょっとずれちゃってるのかなって。
そうですね、だと思いますね。龍馬そんなに、
まあ教科書に載せない、ここ載せないみたいなのもね、ニュースで流れましたもんね、ちょっとね。
そうですね。
ロマンはあるけど。
そうそう。
あ、ちょっと今あの不測の事態が起こって一応中断したので、つながりが悪いかもしれません。はい。何だっけ、あ、大河ドラマですね。
はい、大河。
先生って大河ドラマは結構ご覧になってる？
僕見ない方なんですよね。見ないんですよね。
僕実は全然ほぼ見たことがなくて。
はいはい
はい、ね、今、女教師のアウトラとか、ね、篤姫とかも、それこそ最後さんにね、篤姫も話題になったじゃないですか。
はい、
実は全然見てなくて、今も。
なるほど。
来年は、まあ、見ようかなと。両角先生がやるかなと。まるで NHK で了解せないやるような勢いだったでもなんかちょっと見ようかなと思って、はい、まあネットとかで見たら結構ちゃんとやっぱりねできてるので面白そうだなと思うん
ですけど、なるほど、そうですね、
全部通してご覧になった大河ドラマと
は、ね、基本的にはないです。あの龍馬もほとんど見たけれども、龍馬も仕事が龍馬の仕事が来るって分かった時にから、もう最初に遡って、
龍馬が言うと結構前です。
龍馬はいつだっけな、でも周知になる前だったんで、2012年前ですよね。
はいはいはいはい、
うん、その時に、ヨジアニさんがずっと、はとバスの仕事なんですよ。はとバス乗ってたんですけど、たまたま、7、8、9、3ヶ月間やる人いないと。はいはい、アニさんがやんないって、その3ヶ月はね、はい、やんない。っていうから、誰かいないかしらとかって、本木の神さんから連絡があって、はい、で、龍馬のコース乗ってくれないとかって言って、はい、で、まあ、じゃあ、暇あるから、ご飯出るわよ、なんて言われちゃって。それに、じゃあ、一緒、ほんがねえな、なんつって。
で、ご飯に釣られて。
ご飯に釣られて、行ってしまったんですよね。で、まあ、兄さんがまた詳しいんですよ。
はいはいはい、はい。
幼児兄さんがですね、はいはい、もうすごい、まあ、そんなことまで知ってるのかっていうほど知ってて。で、まあ、龍馬の、史跡ってほとんどない。ない等しい、東京はね。だけど、それは
活動してないですからね、東京だけ
でには。だから、だけど、それをなんとか勝海舟に会ったがために、かつてが赤坂にある、あったと。で、そこまでちょっと行ってみましょうとかね。で、それも、南部坂を通っていくわけです。南部坂というのは雪の別れっていう講談になるんだけども、そういう話もしたりとか。で、赤坂に神社があるんだけども、そのあたりが、妖精院がいたところ、らしいんでね、だから大石があそこもその南部坂を登って、それで、そこまで妖精院のところまで行くという、はいはい、そういうお話なんだけれども、でその近くにまたこの勝海舟の家とかがあったんですよ。そこもあって、その辺りをこうね説明なんかしてたりするんだけど、でかつてに、いや、まあ龍馬が行くとか読むと勝海舟とか来てるっていうようなのが書いてあるんで、まあそういうのもあって、まあそこに来ただろうというような話をね、
その仕事のためにご覧になって、
そうです、
なるほど、
そういうことはあるんですけども、新選組もちょっと見てましたね、新選組見た、だけど あと篤姫も見ましたね、篤姫もだいぶ見てました、だけどあとはほとんどあんま、
なるほど、
ちょこちょこっとぐらいですかね、
なるほどですね、来年はちょっとね、 この企画に伴って、
そうですね、
毎週見ようかな。
毎週もう見ないです
ね。はい、枕でもタイガーフリー。
タイガー。
はい。
もう僕の講座は全部もう西郷隆盛しかやらないっていう。一年間西郷隆盛、また西郷隆盛やってんのとかね、はい。そういうのもいいかななんて。
で
も
ね、西郷隆盛最終回には出るぐらいね。
出るぐらいなんですけど。お客さんそこまで、取り上げてくださってんなら、ちょっと、足軽とかの役でもいいですか。
いや、最後城山かなんかに。
あ、城山でね。
閉じこもって こう、なんかこう、兵士とか。
兵士、兵士、兵士15。
あのね、犯行の、
はい、
学校の、
はい、
なんか生徒役とか。
生徒役とか。
はい、
で、
教師役とか。
最後、高森のところ行って、先生、お願いしますってこう言う。
最後、先生が立てば、みたいな。
そうそうそうそう。
夢は広がりますが。
そうですね、
はいはい、
そうなんです。まあ、そのいろんなことを考えて。
はい、
まあ、これはでも、ね、お客さんの一人である、まあさんっていう人がね、
はいはい、あやったらどうかってね、ご提案いただいて、
ご提案
まさにでも素晴らしい企画
でしたね、
はい、
ちょうどもうそろそろチラシが出来上がっちゃうよっていうような、はい、そういうタイミングで、はい、じゃあこれで行こうかとね言ってた、はい、そんなようなタイミングで、ね、
まあまずは大河ご覧になってたから多分思いついたんですよね、
はい、
大河とか全く見てないから、
はい、
最後どんやるのは知ってましたけど、
はい、
最後どんセゴドンって読むことすらあんまり知らなかった、
僕も知らなかったです。
はい、
でそれでもうケバブのチラシで OK だというふうにね、
はい
は
い、
それもう私と若林さんの中ではもう完全になってて、は
い、頭の中ケバブ一
色でしたから、ね、それでその次のタイガーの、はい、金栗の
話も
あっちでやろうなんて、ね、はい、あっちで今度売れるかもしれないみたいな、
は
い、
早く波が
来た
と、
うん、それよりも早くもうね、はい、最後高森が
リンクするぞと、乗ると波にと、
そう、 そうそうそうそう、せっかくやったんだからそれをやらないと、
は
い、
そうです。まあ、ちょうど2012年から始まってますから、
はい、
まあ、新内になる前から始められてってことなんですね。
そうですね、そうですね、
はいはいはい、
だからまあでもこれ最後高森やってて、うん、まあそんなどうかなとちょっと自分では思ってたんですけど、うん、でまあさん自身もやっぱり途中からいらっしゃらなくなったから、あれこれもまあさんが来なくなっちゃったんじゃもうダメだったかななんていうふうに思ってたんですけど、はいはいはい、実はその来なくなった理由というのはつまらないからじゃなくって、やっぱりその2ヶ月経っちゃうとどうしても連続で忘れてしまうんだと、
はい、
そこでまたああなんだっけ前はなんだっけってもまた思い出すその大変さがあって、そこをもうちょっと僕がフォローしてればですね、
うん、まあ本来連続講談っていうのは、うん、その寄席興行で毎日かけていく、はい、1話ずつということですね、
はい、
前の日の続きが次の日聞けるっていう構造のもとに連続が成り立ってたのに、今のその会話、ね、はい、がねやっぱ変わってきましたから、
2ヶ月ですからね、
はいはい、でも今回ですね、まあ、それもあって考えまして、まあ、毎月1時ずつはやるんですけれども、はい、そのあらすじをね、
はい、
YouTube で必ず、
はいはい、
第2話をやる前に YouTube であらすじを上げようじゃないかと、
はい、
一気丸々上げちゃうと、
はい、
来なくなっちゃうかもしれないから
来なくなっちゃう、
あらすじを上げてあらすじは全部聞けるようにしようみたいなことをね、はい、今考えて
ます、考えてますね、
はい、はいはい、
それでなんかちょっとじゃあそれで行ってみようかと、
はいはい、
でまたいやちょっとどうしてもその話聞きたいってことになればまたちょっとそれは考えてね、はい、
そうですね、
何かまた、
まあ今両角座ベストがねちょっと軌道に乗ってますから、
はい、
来年は両角座最後、
最後そう
最後高森をまとめてやるかよ、まあ時々やる、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
それもいいかもしれないですね、
はい、
うん、そういうご要望があればだけどね、
両角座最後って何か
両角座
最後わけわかんないなんかキャラ的にも西郷隆盛といや全然違うキャラなんですねなんかねチラシのアイディアでその、はい、西郷隆盛コスプレして犬を取りに写真を撮るとかあったじゃないですか、
ありましたありました、
あったけど、はい、アイディアは出ましたけど、
はい、
どう考えても西郷隆盛に見えないんだけどっていうねちょっと思った
ありました、
はい、
あれだからなんか日本犬をこう連れてれば、
はいはい、
まあなんとかそうなるかなとか、
はい、
浴衣みたいなの着てね、
はい、
と思ったけどやっぱり全然違います、ま
あ、ちょっとね銅像の写真とうまくこう組み合わせて
作って
たんですよ今回、はいはい、まあケバブのチラシは赤、
はい、
赤っぽかったので 逆に緑っぽいチラシ
ね、
はい、
なるほど、
してみたんですよ、
はい、まあ、上野の公園のあの緑、
はい、そうですね、
はい、これで運慶見に行って、
はいはい、あ運慶って、混んでるみたいですねだいぶ、
もう終わっちゃったんですよ、日曜で終わっちゃったんですけど、はいはい、土曜日に行ったんです、
はい、
で で、あの、通常もうね、1時間待ちだったよとか言ってる人がいたので、はいはいはい、どこで行ったらいいかなと、うん。土日はまずダメだろうなと思って、うん、だけどもう土曜しか空いてないんですよ。はい、自分の空いてる日がね、はい。それで、平日の時間帯、昼間のがいいのかね。うん、でも、もう退職したような人たちが来てるだろうと思って、金土は、あ、9時までやってるのかな ?9 時だから8時だからだったので、その遅い時間を狙って
た。なるほど。どうでしたか？
大丈夫でした。でも結構人はいましたよ。だから、一つのあれを見るのに、ちょっと、やっぱりちょっとな、ま、待つ。
ならずみたいな。なるほど、なるほど。
で、こう、流れるのを待つみたいなのはあったけれども、入場、一番最初の入場での制限はなかった。
なるほど、なるほど。
よかったんですけどね。うん、まあ、そこの時にこう歩いて西郷さんのところ行ってから行こうと思ったんだけど、ちょっと行かずに、あの、素通りしちゃった。
行った話だったこと今行ったんだって思っちゃいました。
ちょっと上野のところからなんかエスカレーターこう上がっていくとね、左にわざわざ行かないとね、はい、西郷さん行けないん
です。そうですね、でもこれね、12月の新宿の会議始まる前に一回ちょっとね、
行かないといけないかなと思って、
あの四ツ谷階段やる前に神社にお参りするように勢いで、はい、ちょっとこう、
そうですね、
拝みに、
はい、はい、で最後これ終わって本当にうまくいった場合は、はい、あの
桜島
九州の方行ってね、
九州行って、
あの鹿児島の、はい、桜島が見えるところにあるお墓かなんかにまで行って、はいはい、ありがとうございましたと、
はい、
うん、でうまくいかなかった
場合には
タイガース戦の折にはタイガース戦なければちょっと行かないかもしれないけど
今保険かけてましたけどね
でもなんかね、うん、はい、まあ、1回ぐらいでも行ってもね、
まあでも波乱万丈の人生で、その幕末の志士たちって2種類に分かれるじゃないですか、
はい、
明治維新が達成された後も活躍して、はい、そのまあ利益ってわけじゃないですけど、はい、はい、その地位とか富を得る人と、はい、まあ維新には携わったけれども、はい、まあ、途中で死んでしまったり、はい、まあ役に就かずにっていう方と、
ね、そうですね、
そういうふうに、まあ人気を集める坂本龍馬とか新選組の志士たちはその、まあ、まあ志士というか浪士たちはその途中で亡くなっちゃう方じゃないですか、
そうですね、
はい、で大久保利通とかね、はい、桂小五郎は後に、はい、まあ、名を成していくような、
はい、名を成していくんだけど大久保利通もやっぱり暗殺は
される、まあ、されますけどね、
はい、はい、るんですけど、はい、でもやっぱりその暗殺じゃなくもうちょっとその前のだから一応それはある程度のね成功みたいなのがあるけど、はい、その前のところで、死ぬからやっぱり龍馬とかね、
そうですね、
新選組もそうだし、うん、だからこの西郷隆盛も本当はそうなんだよね、一瞬のところはいるけれどもやっぱりその後すぐもダメになっちゃうからね、
ヘアするというかね、
うん、
まあ、帰って
そうですね、
畑をするみたいなですからね、
そうですね、まあ、だからこの最後を通じていろんな周りのね、はい、うん、人の良さっていうのが見えてくるっていうのが僕はいいかなと思ってて、
はい、
例えば勝海舟ですね、はい、勝海舟の良さっていうのはやっぱ出てくるんですよ、
はい、
どうしてもこう読んでいくうちで、はい、やっぱり無血開城をするにあたって、
そうですよね、交渉相手ですもんね、
交渉、はい、相手なんですよね、
はいはい、
で最後だけ の勢いだけだったらもう、うん、もしかしたらもう、うん、江戸が、はい、火に包まれて、
はいはい、
相当多くの被害もあったかもしれない、
はい、
だけど、そういうふうにはしなかった、うん、っていうことなんですよね、うん、それはまあ勝海舟に言われるからなんだけど、
まあ、江戸っていうこの300年続いた時代の終わり方としては、うん、はい、まあ限りなく綺麗というか、
そうですね、
まあありえないですよね、
ありえないんですよ、
絶対何か起こりますもんね、はい、社会がね、
はい、
はい、まあ、賢明な人たちが世の中を動かす時代ってことですよね。
で、それと、あと、やっぱり考え方が、はい、これは勝海舟の影響なんだけれども、やっぱりその、今、その、日本の中で争ってる場合じゃないんだと。
はい。うん、はい、
このままそんなことで体力消耗してたら、外国から攻め込まれちゃうよと。うん、そっちの方をなんとかしなきゃいけないんだよと、
はいはい、
目を覚ませというようなことを言うわけですよ、うん、もう幕府の中にいる勝海舟がそういうふうに言ってるわけなんですよ、でそれに感銘を受けるんですよね、うん、
はい、
でそれを感銘を受けたっていうところがどっかにあって、
はい、
でそれがやっぱり、うん、いろんなところで生きてきて、
はい、
薩長同盟だとかね、
なるほど、
の時とかにもそういう言葉を、はい、吐けるようになるわけなんですよ、
はいはいはいはい、
でそれはやっぱりかなり勝海舟の影響だったりするんですよ、
なるほど、なるほど、
だから西郷隆盛を、 描いてはいるんだけれども、はい、その周りにいる人たちの魅力っていう、
まあ、幕末のいろんな人たちの群像劇みたいな
ことですね。そうですね、
はいはい、
そこがあの、まあ、見どころというか、うん、あの聞きどころなのかなと思う。
まあ、あの、昨今の政治のいろんなニュースとかを聞くとですね、はいはい、げんなりするような部分が、はい、そのちゃんと国のことを考えて、はい、あの志を持って動かれた人が国を動かした時代の話なんで、
そうですね、
心洗われるようなものをやっぱ感じますよね。
はい、感じますね。
みんなやっぱこう自分のことではなくて、国をどうしようかっていうふうに動かれてる
そうなんですよ。
もんね、
はい、昨今やっぱり自分のことだけしか考えてないというような、ような、人たち多いからね。
しかもこの西郷隆盛が49歳で亡くなってますから、若いんですよね、
もう
ね。
若いんですよね。
で、まあ、周りにいる、まあ、大久保利通とか、うん、それこそ坂本龍馬ってもっと下ですからね。
そうですね。
はい、
僕はやっぱり、僕今50ですけどね、はい、49となるとやっぱり、
そうですよ、
ね。なんか同じね、あ、この年でも。
50を見ないで上がってるわけですからね。
そうですね。
これはもう最、あれですね、タイが出て行くしかないですね、鹿児島に。
鹿児島行くしかないですね。
はい、鹿児島で撮りましょう、ポッドキャスト。
はい。
桜島の前で
ね。
桜島からお送りします、
ね。来年の今頃はやりたいですね。
やりたいですね。
ねえ。
紅白も出ちゃった
。紅白もね、
呼ばれちゃった。セコドンで講談をすると披露した
両
角さんが来てますなんて。両角です
なんて。当然赤組を応援します。
なんだそりゃ、なんだそりゃ。
はい、まあ、よくあの僕でもうちの中でかみさんとよく話し、最近、はい、いつもまあ話してるのは、
はい、
あの、うん、紅白のね、
はい、
ゲストね、
はい、
あれあそこに誰がなるかっていうのをいつも話してるんですよ。それでその時ね、あの喋ってるのは、はい、あの、まあ、その年でねしくじった人ばっかりこう並べると面白いんじゃないですか。その紅白のね、で今年誰だろうかなとか言ったら、違うだろうの人ね、
まあ、はいはいはい、はい、ね、トヨタ議員、
トヨタ議員、
はい、
それからあと一線を、
はい、
超えましたという、あの人は、はい、あの、スピードのね、
はいはい、
歌手だけども、はいはいはい、やっぱりそのなんか
しくじっちゃった枠、
しくじっちゃった枠の、議員なんですね。だ議員が結構多いというね。
なるほど。
しくじってるの人多いという、う
ん、まあ出現した議員はあまたいますけど、
あまたいるから
白組山ほどありますけど、
白組ね、
はい、
あのなんとか発言で出現をしたなんとか議員ですからって、はいはい、全部紹介した
出現席の皆さんなんだ。面白いですね
、うん、
でもそれを狙って出現する人も出そう
な。あー、そっかそっか、そりゃいかんな。そっか、
ということで、はい、タイガへ続く道が、
はい、
12月の新宿の会から始まりますということで、
はい、
はいはい、
そうですね、
ぜひあの新作以外にもですね連続講座を楽しみに12月からは、
はい、
新宿に来てくださいということで、
はい、
今回は締めたいと思います。
はい、どうもありがとうございました、はい、ぜひよろしくお願いします。